説教悔い改めたに違いないと題して田無先生からお話を伺います。お願いいたします。
11章の20節から24節は福音書の中でも非常に厳しい御言葉が記されているところです。ただいま司会者に読んでいただきましたように、この箇所は3つの町が悔い改めなかったことに対する叱責に始まって、そしてこれらの町々が終わりの裁きの日にどういう結果になるのかということが記されています。この今朝のこの御言葉から私たちはどのようなメッセージを聞くことができるのでしょうか。マタイは明らかに主イエスのなされた奇跡の技は、主イエスの力ある技は当然悔い改めにつながるはずだと言おうとしています。主イエスによる癒しの奇跡は何よりも罪の許しを示すものです。しかしここに出てくる町々の多くの人々は癒しの奇跡に驚いて、また感心することはあっても、感心したとしてもそれが罪の許しであるとは考えなかったのです。自分の罪の許しであるとは思われなかったのです。ここに示されてくるのは主イエスの福音に応答すべき責任の重さです。私たちは悔い改める以外に救いの道はないということを知らされています。帰り見て悔い改めが私たちの日常となっているだろうかと問われるように思います。御言葉に聞きたいと思います。20節から22節。それからイエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がティリスやシドンで行われていれば、これらの町はとうの昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはティリスやシドンの方がお前たちよりまだ軽い罰で済む。コラジンとベトサイダはこれまで何一つ記されていなかった町です。福音書の中でコラジンとベトサイダはここにおいて初めて出てくる町の名です。この二つの町について知ることができるのはガリラ湖周辺に位置する町であるということ、そして主イエスが力ある技をなさった町であるということです。それではこの二つの町に比べられているティルスやシドンはどのような町であったでしょうか。ティルスとシドンはフェニキアの商業都市でした。異邦人の町です。ティルスとシドンというこの町は栄華と快楽の町、高慢と偶像礼拝の町であると言われました。不信仰な町として旧約の預言者たちによって引き合いに出された町です。主イエスはこのティルスとシドンよりもコラジンとベトサイダの方が軽い罰で済むと言われます。つまりコラジンとベトサイダの方が罪が重いと言われたのです。 なぜでありましょうか。ティルスとシドンより重い罪とは何なのでしょうか。ティルスやシドンはイエス・キリストの福音を知ることができませんでした。イエス・キリストの福音を知る機会がなかったからです。主イエス・キリストの福音を知っていれば、罪の悲しみ、嘆いて悔い改めの道をたどることができました。けれどもコラジンとベトサイダの人々は福音を知っていました。福音を告げ知らされていました。直接にその教えを聞き、直接に主イエスに触れて主イエスの力ある技を見たのです。その機会を与えられていたのです。前回学んだところではありますが、11章の5節をもう一度見ていただきたいと思います。今日の聖書の前のページです。11章の5節、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。11章5節でここで言われていることは、これはコラジンとベトサイダの町にも起こった出来事でした。これらの町に主イエスの癒しを求める人たちがいたからです。主イエスの癒しは癒しを求める人においてこそ起こる出来事であるからです。これらの町には主イエスを癒しを求める人たちがいました。主イエスを頼み、主イエスの助けを求める人がいました。しかしそれはごく少数の人々であって、多くの人々は主イエスの癒しを求めることはしなかったのです。多くの人々は辞めるものでもなく、汚れたものでもなかったからです。すなわち自分の罪を知って、自分は主イエスによって癒されなければならない、癒していただければ救われないと考えることはなかったのです。自分の罪を知る貧しい人々ではなかったということになります。自分の罪を思わなければ、自分の罪を悲しいと思わなければ悔い改める必要もないのです。しかし悔い改める以外に救いの道もないのです。この二つの町について不幸という言葉が2回繰り返されています。この不幸は災いだと訳されることもあります。不幸、災い、これは旧約の預言者が罪を犯した者に対して災いだと嘆いて威嚇する時のことが思い起こされます。不幸だ、災いだ、このままに読みますと、まるで主イエスがこの二つの町が罪を犯したので、そのことを怒って威嚇しているように思われます。主イエスは憐れむことがあっても怒り威嚇することは、これは考えにくいことです。不幸、そして災いと訳される言葉を、この言葉に注目させられます。この不幸とか災いと訳されるこの言葉は、 原文のギリシャ語ではウーアイという言葉です。ウーアイというのは言葉というよりも痛みや嘆きを表す時の感嘆詞なのです。あーとかおーとか痛みを感じたり悲しみを感じたりして思わず叫んでしまう、それがウーアイなのです。主イエスはコラジンとベトサイダをお叱りになり責め始められましたけれども、それは決して怒りのためではありませんでした。悔い改めたに違いない、この主イエスのお言葉は救いの道を自ら閉ざしてしまった人々を悼む悲しみであり、そしてそれは何より憐れみであることを思わされるのです。次の三つ目の町カファルナームについてはどうでしょうか。23節から24節またカファルナーム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりまだ軽い罰で済むのである。カファルナームという町は、これはとても大切な町です。マタイによれば、シューイエスはナザレを離れてカファルナームにお住みになった時から、シューイエスはその福音宣教を開始されたのです。つまりカファルナームはシューイエスの伝道の拠点となった町です。シューイエスが住まわれた町、シューイエスの伝道の拠点となった町で、その意味ではまさにご自分の町であります。主イエスのはご自分の町であるカファルナームは主イエスに最も近い町であったということもできます。しかしまさにそのところで、主イエスに最も近いそのところで、人々は悔い改めることをしなかったのです。カファルナーム、お前は天まで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。この主イエスのカファルナームに対する叱責のお言葉は、旧約の預言者イザヤの言葉が思い起こされます。イザヤ書の14章13節から15節には次のようにあります。1082ページを見ていただきたいと思います。イザヤ書14章13節から15節かつてお前は心に思った、私は天に昇り王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座し、雲の頂に昇って糸高き者のようになろうと。しかしお前は黄泉に落とされた、墓穴の底に。これはバビロンの高ぶりを批判した時のものです。世界を征服しようとしたバビロン王の高ぶりを旧約の預言者イザヤは批判した、このように批判したのです。ソドムというのは、続くソドムというのは旧約の時代、神によって滅ぼされた町です。アブラハムが正しい人の10人のために滅ぼさないでほしいと取りなしたあの町です。アブラハムのこの取りなしにもかかわらず、神はこのソドムの町を滅ぼされました。そこに 10人の正しい人がいなかったからです。これ以来ソドモの町は罪の代名詞となりました。主イエスはこのソドモの町ですら主イエスの力ある技を経験したなら、福音を聞いたなら、悔い改めて今日まで残っていただろうというのです。カファルナウムは主イエスが住まわれた町であり、したがってより多くの力ある技が行われた町であったことがわかります。カファルナウムの町の人々はこれを誇り思い上がっていたのでありましょう。主イエスはその思い上がりを責められました。しかし思い上がりを責めはしても、これは厳しい裁きの警告する威嚇するお言葉なのでしょうか。そうではないと思うのです。主イエスはカファルナウムをその罪を責めはしても、主イエスはカファルナウムの未来を案じて痛み悲しんでおられるのではないのでしょうか。主イエスご自身の町カファルナウムは主イエスが最も深く関わり全力を注いで福音を伝えられた町です。救われるべきカファルナウムの町の人々が悔い改めることをせずにソドムの町のように滅んでしまうことがあってはならない。カファルナウムの町のすべての人々が、いえ私たちすべてが、すべての人々がソドムの町のように滅んでしまうことがあっては断じてならない。主イエスのカファルナウムの町の人々に対する悲しみと痛みとが、また私たちの罪に対する悲しみと痛みとが天にまで上げられるとでも思っているのか、黄泉にまで落とされるのだというお言葉によって示されるように思うのです。天にまで上げられるとでも思っているのか、これは天にまで上げられることを前提としたお言葉です。天にまで上げられる、救われるべきである、そのことを前提としたお言葉です。すべての人を救うために主イエスは来られました。主イエスはすべての人を救うために真なる神に使わされました。誰もどの人も断じて滅んでしまうことがあってはならない。すべての人が救われること、それが神のご意志であるからです。悔い改めたに違いない。これは遠い昔にあった町に対するお言葉であるよりも、今すべての人々に、私たちに示されるお言葉なのではないのでしょうか。悔い改めたに違いないとは、悔い改めるものであってほしい、悔い改め続けるものであってほしい、悔い改めて救われて神のもとに立ち返るものであってほしいとの主イエスの私たちに対する切なる願いなのではないのでしょうか。主イエスは全ての人を救うために十字架の道を歩まれたのです。主イエスはご自分の力を全力を注いで十字架に向かわれたのです。主イエスは全力を注いでご自分の命を捨てられたのです。イエス・キリストの十字架が どんなに大きな恵みであるか、イエス・キリストの十字架の贖いがどんなに重い恵みであることか、この福音の恵みに対する応答は私たちはどのようにすべきなのでしょうか。それは私たちはただひたすら悔い改めの道を歩み続けることにおいてこの責任を果たしていくのではないのでしょうか。悔い改めの道を歩み続けるとき私たちは御言葉が私たちの胸を刺し心を刺し御言葉を聞き続けるその思いを抱かせ、また御言葉を聞き続ける中で私たちの心が貫かれ、罪を示され心を刺されて悔い改めると導かれていくことを思うのです。主イエスの力によって、聖なる神の力によって私たちは御言葉に聞きつけることができる。そして悔い改めの道を歩み続けることができる。ただひたすら悔い改めの道を歩み続けることにおいてのみ、十字架の恵みに生かされることにおいてのみ、福音に対する果たすべき責任を私たちは果たしていくことができることを今日の聖書から教えられ示されるように思うのです。お祈りをいたします。父なる神様、御言葉に教えられ励まされ、主イエスの神の愛、主イエスの愛、聖なる神のその力を教えられ心から感謝をいたします。悔い改めたに違いない。主イエスは遠い昔の町を語りながら私たちに悔い改めることがどれほど大切であるか、主イエスは私たち一人一人が日々悔い改めの道を歩み、日々神に立ち返ることをどれだけ願っていてくださるかを覚え感謝いたします。主イエスの力ある技は御言葉において示され、御言葉に聞き続けることにおいて私たちの胸に届き、また私たちの心を満たしてくださいます。どうぞこの御言葉に聞き続け、悔い改めの道を歩み続け、主イエス・キリストの十字架を心の内に日々抱きながら共々に歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。神様を求めておられるお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。この時にありましても苦しみ悲しみ様々な困難の中に置かれている方々が多くおられます。どうぞ主が帰り見てくださり、お伝えくださり、お守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。